Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和7年12月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪の隅田隆平です。今回はですね、オープニングは私一人でお話ししようかなと思うんですけれども、ちょうどではないか、先週土曜日12月20日にごこまちハオ展、この番組のスポンサーさくらさんのごこまちハオ展でスミシュラン、私のこの番組のリスナーの皆さんと飲み会をさせてもらいまして、その感想メールをたくさんいただいてるんで、できる限り紹介したいんですけれども、和歌山県女性50代の、明賀さんからいただきました。隅田先生、長谷川先生、大谷先生、こんばんは。長谷川先生も大谷先生もいらっしゃらないんですけれども、かっこ次週はゲスト会と言われてましたでしょうか？そうでしたら申し訳ありません、かっこ閉じる、ということで、先週は何の告知もせずに終わってましたかね。この後ですね、デンさんのプールという、新刊を引っ提げて、おなじみ大野秀之さんがゲストに来られるんですけれども、その前になんとキリンの田村さんが、はい、電話でご出演いただくという謎の構成で今夜はお送りしたいんですけれども、メール戻ります。昨年は遅れてしまったため、昨年のね、スミスシュランも、明賀さん来てくださってたんですけども、昨年は遅れてしまったため18時頃からお店の下見周辺を散策しておりました。先生方のお話はもちろん、リスナーさんたちのラジオやラジオ以外の推し活も聞くことができて、刺激を受けつつ楽しい時間を過ごさせていただきました。ありがとうございました。大人の部活というところでしょうか。遠方の方々でも、下戸の私でも、1年に一度ゆるーくスミシュランの開催スポンサーさくらさん、引き続きよろしくお願いいたします、ということで、明賀さんね、和歌山からお越しいただいてて、お土産も持ってきてくださってありがとうございました。続きまして、こちらは、イービル社長、兵庫県、40代女性の方からいただきました。これでも年齢用語なんて言う必要ないですよね、わざわざね。メールのなってるのか、だから規定というか決まってるわけですよね、最初からね。選ぶ感じで、兵庫県女性の方、イービル社長さんです。隅田先生、こんばんは。12月20日は歯をごこまち店でのスミシュランの開催ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。歯をはお料理が美味しく、従業員さんも感じがよく、活気にあふれたいいお店でした。初めての参加で緊張していましたが、リスナーの皆さんはハマグリ顧問の編とラジオが好きな温かい人柄の方ばかりで、本当に楽しい時間を過ごすことができました。和歌山から参加されているリスナーさんとお話ししていて、お互い男爵様こと山田類53世さんのルネッサンスラジオのリスナーであることが分かり、じゃあさっきの明賀さんですね、これはな、和歌山から来てるのは、ルネッサンスラジオのリスナーであることが分かり、憂鬱な月曜日にアップされるルネラジが活力となっていることを共感できて、とても嬉しかったです。ルネラジはね、構成作家、放送作家、ウノ T という私の友人がやってるんですけれども、メール戻ります。そして普段プロレスの話をできる相手がいない私は、この貴重な機会を逃すまいと、スペルデルフィン選手の出身校の先輩であるリスナーさん、あ、いらっしゃったんですね、にプロレスのことを聞いたり話したりしすぎて迷惑をかけていたかもしれないと反省しました。いやね、多分楽しく話してくださったと思いますよ。が、新日本プロレスのヒール軍団ハウスオブトーチャーのごめんなさいね、僕新日今もねたまに見に行くんですけど、ちょっとこのいろんなユニットがねちゃんと把握できてなくて、どのユニットかな、ハウスオブトーチャーの凄さについて話すことができて嬉しかったです。湯沢館長、プロレス美術館のね、湯沢館長がおっしゃっていたプロレス美術館ツアー実現したら最高ですね。 やりましょうよ。リスナーでね、ハンマグリスナーでプロレス美術館ツアーしたいと思います、来年は。何でも質問 OK とのことで、先生はリスナーさんからのあらゆる質問にその場で答えていらっしゃいましたが、賑やかな場でもラジオでお話しされているかのような流暢なおしゃべりで爆笑をかっさらっていて、そうかな。さすが文豪で俳優で弁護士で舞台挨拶の司会もこなす墨田竜平先生だと思いました。ありがとうございます。美穂純セーターとてもお似合いでした。これはね、その日私が着用していたモヘアのざっくりしたセーターが ABC ラジオのね、浦川さんに美穂純が着てそうなセーターだねって言われたことに由来してるんですけれども、長谷川先生、大谷先生とは直接お話しできる機会がなかったのですが、生の軍団のお二人にお目にかかれて嬉しかったです。最後にお二人が挨拶された時、当たり前ですがラジオで聞いている声と同じで感激しました。無償とは思えない出演頻度と無償とは思えない出演頻度とラジオでの楽しいお話、改めて感謝しております。先生がおっしゃっていたように、番組を続けていくことには様々なご苦労があると思いますが、毎週ハマグリ御門の編を楽しみにしておりますので、どうかな、末永く続けていただくようお願いします。楽しい夢のような時間を本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。続いてフィリピンママさん、京都府の女性の方からいただきました。墨田先生こんばんは。こんばんは。12月20日開催のスミシュランに参加させていただきありがとうございました。当日はハマグリスナーの皆さんだけでなく、大谷先生、長谷川先生にもお目にかかれて感激しました。またじゃんけん大会ではスポンサーのさくらさんご提供のスポーツ館三橋の商品券をいただきありがとうございました。本当にもったいない限りです。一次会の終わり際、席が近かった長谷川先生に、ラジオ局が出演料を出してくれないのはちょっとひどくないですかとぶしつけな質問をしてしまったのですが、長谷川先生は番組でのお話ぶりと変わらず物腰柔らかに、そうですかねとただおっしゃられて長谷川君、そうですかねって言ったらしいですね。で、ただで来てるのはちょっとひどくないですかって聞かれて、そうですかねとただおっしゃられて、純粋に友情出演されているだけなのに、こちらが実に品のない質問をしてしまったと恥じりました。同期の絆っていいですね。本当にね、リアル友情出演ですよね。映画で友情出演ってクレジットされてるのも本当に友情だけで来てないですもんね。あくまでそれは映画の中の格付けというか、主演ではない大物の人をね、友情出演とクレジットすることによって、何かしらね、この、この俳優間の、ポジションをちゃんとこうバランスを保ってるっていうところがあると思うんですけれども、本来の友情出演は本当に長谷川君と大谷さんはリアル友情出演ですんで、唯一だと思いますよ。このラジオの中で、日本中のラジオの中でリアル友情出演でございます。人柄温かいカミソリ負け弁護士軍団の先生方とハマグリスナーさんに囲まれた大変楽しい時間をありがとうございました。さくらさんの広報さん、代理店さんにも御礼をお伝えいただけますと幸いです、ね、代理店の笹田さんもね、今このスタジオの外にいらっしゃいますけれども、はい、こういうメッセージも届いておりますよ。はい、追伸、今年のハマグリ御門アワードは宮古しじみ先生に一票お願いいたします。ね、大谷と長谷川君に感謝しながら、ハマグリ御門アワードは宮古しじみ先生に一票ということで、宮古しじみ先生のね、先週の活躍をすごい喜んでらっしゃる方、他の方にもメールいただいておりました。そうだ、忘れずに言っときましょう。来週はハマグリ御門アワードしましょうか。来週が年内最後、12月31日大晦日の放送になるんですけど、実は1時間の短縮放送なんですよね。7時半から8時半までということで、はい、ボートレースの中継があるんですか。はい。で、1時間の中継になりますから、ハマグリ御門アワードは、その、年内最後の放送の来週と、年明け1回目、でもそういうこと言うとややこしいことになるな。年内最終回と年明け1回目を来週2本撮りするから、来週までにメールはください。はい。年明け1回目はおそらく1月4日東京ドームに私、棚橋選手の引退試合見に行って5日に帰ってくるはずなんで、その時間も決めてないんで、放送収録に間に合わない可能性があるんで、その日は収録しません。だから、来週の29日に、で早いめに多分ね、 あの放送、まあ放送じゃない、収録後忘年会やろうかみたいな話になると思うんで、多分早めに収録するんで、12月29日の昼まで、昼までというかね、もうじゃあ12時までに、はい、ハマグリ5問アワード、今年1年どの話が印象的やったか、あ、どの人が MVP か、はい、送っていただいたらと思います。続きまして、あ、そうだ、一人ね、謝っとかないといけないのが、あのとっさん、とっさんからいただいてたメールがあって、あのね、あれどっか行っちゃった、あ、あったあった、とっさん、兵庫県男性の方なんですけれども、墨田先生、今週のハマグリボーイズの皆さんこんばんは。今週はね、ハマグリボーイズは、いなくて、先ほど申し上げた通り大野博之さんと電話でキリンの田村さんにご出演いただくんですけれども、メール戻ります。久々にスミシュラン参加させてもらい、他のリスナーさんといろいろお話ができてよかったんですが、二次会前にハオでトイレに行っている間に皆様移動していて、はぐれてしまい、バッキーさん、バッキーさんの店で二次会したんですけど、バッキーさんのお店に行けなかったことが心残りでした。いや本当に申し訳ないなと思って、あの漏れなくついてきてくださってると思ってたんですが、とっさんがあのもうはぐれてしまったということで、ツイッターフォローし合ってるか DM 送ってくれたらよかったのに、あ、もう近かったんですよ、うん、あの不夜城のねお店なんですけど、次回参加できるのはぜひ二次会まで楽しみたいと思ったものでしたということで、本当に申し訳ないとおっさん、この場を借りてお詫び申し上げます。来年はちょっとこういうね、あの二次会ではぐれる人、一次会からの移動ではぐれちゃう人がいないように、ちゃんとその辺の対応もしていきますんで、ごめんなさいとおっさん。続きまして、こちらはどうしましょうかね。ふかちさんからですね、いただいております。男性の方です。こんばんは。土曜日はスミシュランに参加させていただきありがとうございました。実はスミシュランに当選した後に、その日は息子の9歳の誕生日ということをすっかり忘れておりました。やばいでこれ。そのため当日は夕方ギリギリまで息子の誕生日を全力でお祝いしてから駆けつけました。夕方以降ちゃうの、誕生日のメインは普通ね、え、誕生日ケーキとかそんなね、お昼に食べないですよね。大丈夫かな、フカッチ。あ、誕生日ケーキで思い出しましたけど、この夜誕生日ケーキをね、私12月16日なもんですからご用意いただいてて、え、笹田さんがご用意いただいた、さくらさんがご用意いただいてて、ほんでね、大きなホールの誕生日ケーキをサプライズで用意してくださってて、で、あのハッピーバースデーの温度は私が自分で取るというね、やっぱりそうなんですよ、ラジオリスナーの方、引っ込みじゃんの方多いから、まず第一声を自分で言わない思って、ハッピーバースデーって歌い出したんですけど、大きな誕生日ケーキをいただいて本当ありがとうございました。で、僕はすごい反省してるのは、通常誕生日ケーキ、そういうサプライズでもらいましたいう時は、その時にね、ろうそくが立ってて、もう50枚やから5本立ってました。で、僕がふーってで消して、通常そういう時ってみんなで食べましょうって言って、お店の人にまあ一旦預かってもらってカットしていただいてみんなで食べるもんですよね。通常は私が、あの道草キッチンの舞台挨拶で中井ゆりさんサプライズでお祝いした時も、これあのサプライズっていうことでお祝いしたんですけど、本当は僕の方が誕生日近かったんですよ。12月13日にその舞台挨拶があって、中江由里さんが12月26日やからサプライズでお祝いしましょうって話になってて、司会の僕はあれ、僕12月16日生まれやのにと思って、ちょっと複雑な気持ちでそのサプライズをお祝いしてたんですけど、その時は中江由里さんをお祝いして、みんなでこうね、登壇者、そして裏方のスタッフの皆さんも一緒に食べてたんです、その後。それなのに僕はその12月20日、大きなホールの誕生日ケーキを用意してもらってたのに、で、もうでもそれが結構そのハオでの一次会の終わりかけの時なんで、今からケーキカットしたらちょっと時間かかっちゃって、ハオの方にご迷惑をおかけするかなっていう配慮はあったんですよ。それはあのちょっと言い訳がましいですけど、ただその後二次会に行って、二次会でそのバッキーさんのお店で2時間ぐらい時間あったんですよ。普通はその時にあのさっきの一次会でもらった誕生日ケーキね、みんなで食べましょうってなりますよね。 それ忘れてたんですよ。失念してたんですよ。で、僕、3次会ぐらいで気づいたんですよ。これはちょっと人としてかなり欠落してるなと。普通そうですよね。そういう場での誕生日ケーキっていうのは家に持ち帰ったらダメなもんですよね。これ暗黙のルールというか。で、家帰って、次の日ね、大きなケーキがあって、どないしようと。で、うちの妻のお父さんお母さんが旅行行ってるもんだから、うちの家族3人で食べるに大きすぎるケーキやったから、慌てて、その娘のお友達の家族を呼び出して で、ただ、その1時間、2時間、3時間といろいろ移動したもんですから、もうケーキが結構こう崩れてて、ケーキの箱にくっついちゃってたりしたんですけど、で、まあそのお友達が来た時も、なんかもうちょっと食い差しみたいになってるんですよね、その端っこだけ。いや、これ違うんですよ、みたいな言い訳してね、僕は3次会でぶつけた時にこうなっちゃっただけで、みたいなことがあって、ごめんなさい、なんか多分ね、リスナーの方で、隅で愛想よくして、社交性あるように振る舞ってるけれども、やっぱりその根本的なところが欠落してるなと思った方いらっしゃると思うんですけど、ちゃんと気づいて反省してますから、許してください。はい。これね、大野さんがたっぷり時間話してくださったんで、15分ぐらいでオープニング締めてくれって言われたんで、まずはオープニングはフカッチのメールの途中で締めましょうか。はい。水曜ロウでしょう。本や映画を法的に解説したりしなかったり、水曜ロウでしょう。今夜はデンさんのプール、杉本伝え、水泳日本を作った男の著者である大野秀之さんにお越しいただいております。
どうぞよろしくお願いいたします。大野博之です。
大野さんはね、この番組おなじみの、
ね、ありがとうございます、
おなじみでいらっしゃるんですけれども、なぜ大野さんが水泳の本を書いたんだと、
はい、ね、そうなんですよ、
このね、大野さんといえばチャップリンであったりとか時代劇であったりとか、
はいはい、
この収録日が、12月22日なんですけれども、
はい、
今朝の京都新聞に、ちょうど大野さんの、ね、記事が載っておりまして、
そうですね、
太秦発職人たちの技と心という、
時代劇についてね、ちょっと、まあ、本当に今ね、時代劇がすごく時ならぬブームになっていて、で、まあ、そんな中でね、私も渦巻ライムライトという映画を、ね、はい、福本清三先生の主演で作りましたので、
はい、
その立場からちょっとすいません、お話をさせていただいたんですけれども、はい、それが載ってましたね今日ね、
で、前回は福本清三先生のドキュメンタリー映画の、
はい、
ね、クラウドファンディングで告知で来られてたんですけれども、たくさんの方が参加されたということで、
おかげさまでね、はい、1000万円約ね、
すごくないですか。
やっぱりね、そんだけ本当に時代劇へのこの期待がね、あるんでしょうね。だからそれで今鋭意編集中でございますので、
はい、楽しみでございます。
ぜひそれも楽しみにお願いいたします。
ただ今回は、
はい、
チャップリンでもなく、
はい、
時代劇でもなく、
はい、
デンさんのプール、杉本伝え、はい、水泳日本を作った男という小学館から発売されております、
はい、
この本をね、最近、はい、出版なさいまして、デンさんのプールということで、本屋さんによっては水泳のコーナーに置いてあると、
そうなんですね。一応、まあ、このプールの話で水泳の話には違いないんですけれども、
はい、
いや、これはちょっとプールとか水泳とかの話ではなくて、本当にね、
そうなんですよ、
まあ、これはね、教育とは何か、文化とは何か、はい、本当スポーツとは何か、まあ、この広い意味で人生とは何かというのは、そういった、まあ、ある男の伝記でございますのでね。
そうなんですよ、はい、私も、ね、この本を読ませていただく前は杉本伝さんという方を存じ上げてなかったし、で、ね、デンさんのプールを読んで、この物語は朝の連ドラとかね、 NHK の、うんうん、大河ドラマでやるべき
ですよ ね
っていう話なんです、本当に、
これはね、お読みになってくださった方、うん、全員が一言目にそうおっしゃってください
ますね。言うでしょ、
これは朝ドラとかね、大河ドラマになるんじゃないかって、
っていう話で、そもそもこの本を書こうと思われたきっかけっていうのは、
いや、これはですね、はい、この杉本伝え先生という方、まあ、通称、はい、この伝えっていうのが旧字体の伝える、
ね、
伝説の伝なので、はい、まあ、通称伝さんはですね、私の母校 の、大阪府立茨城高校、当時は、旧制茨城中学なんですけど、
はい、
その茨中の、まあ、ご出身 で、はい、でそこにまた先生としてね、赴任で戻ってきて、で、日本で初めてプールを作った人なんですよ。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
ですね。
実は日本で初めてのプールというのは今の茨子、はい、大阪府立茨城、まあ、当時中学に、まあ、作ったと、で私たちは、在学中からね、はい、まあ、そこのそのプールの横に、はい、日本近代水泳発祥の地っていう石碑がありましてね。
石碑があったんですか。
ずっとあるんですよ、はい、で、まあ、どうやらその昔ね、大正時代に当時の茨城中学の杉本伝という先生が、まあ、こう生徒と一緒にこうグラウンド掘ってプールを作ったと、うん、はい、でそこで日本で初めてねこのクロールを導入して、すごくそこからオリンピック選手がいっぱい出てメダルも取ったと、まあ、だから、まあ、余談ですけれども川端康成先生がノーベル文学賞を取っているので、はい、日本の、学校で、まあ、中学高校で唯一、オリンピックのメダルとノーベル賞が揃ってるのが茨城高校だけであると
そっか、
実はそうなんですよ、
すごいですね。
すごいですね。
本当に文武両道ですよね。
まあまあそうですよ。まさしく文武両道ね、はい。っていうようなことが言って、ああそうなんやと思ってたんですね。はい、まあ昔のことやし、そんな、まあ、変わった先生がおった
ん
や
と。そういうことがあったんだなって、
ね、はい。っていうようなことがあって、まあちょっとそれ以上あんまり気にはしてなかったんですよ。で、私たち、まあ、それが卒業しましてね。はい、でこう、まあ、いろんな活動、僕も演劇や映画やって活動して、はい、で、ある時にね、2018年、19年に、はい、茨城市の市政、70周年記念ということで、はい、川端康成先生の原案で、はい、前田敦子さん主演で映画を作りました、葬式の名人という、はいはい、その映画をオール茨城ロケで、はい、まあ、主に茨城高校でのロケでやったんですね、まあ、そのロケの合間とかに、いや、まあ、この高校で、いやこの高校面白いですねとかスタッフが ね、おっしゃってくださってて、はい、いやそうなんですよ、実はね日本で初めてプールができて、まあ、杉本伝先生がね、はい、そんなプール作ったんですよって言うと、ってみんなものすごく驚かれて、それすごい、そっちの方が映画の題材になるじゃないですかと、
そうですよね、その日本最初のプールがなんで学校の、
そうそうそうそう、
プールなんやっていう話やし、しかもそのプールを先生が生徒と一緒に作ったっていう、
そうなんですよ、
プールって作れんのっていう話じゃないですか、そもそもね、
そういう話、そもそもね、でだからこれはちょっと調べてみようと思って、はい、だから2019年の春ぐらいから、まあ、いよいよねこの、まあ、興味深い人物ですからね、だからちょっと調べ始めましてね、はい、でやっぱ杉本家の、まあ、その伝先生のお孫さんとかが、はい、まあ、あるいはその息子さんの世代が、まあ、ギリギリご健在 で、でそれで、インタビューをさせていただいたりとか、はい、まあ、今でもその茨城市にものすごい大きな家がまだ残ってるんですね、はい、まあ、そこに行ったりとかで、あとはですね、まあ、もちろん茨城高校って、空襲に遭わなかったので、はい、昔の資料がすごい残ってるんですよ、
そのね、資料こんなに学校って残ってるもんかなと、この電車のプール読んでて、めちゃめちゃ昔の資料が、
ね、
残って残ってるでしょ、
残ってますね、
一般的なもんなんですかね、
いやちょっと僕他の学校は知らないので、この茨城高校でたまたま今年がね、創立130周年なんですね、
130周年、
1895年、だから日清戦争が終わった年にできてるんで、はい、まあまあまあ、大阪の、まあ、旧制四中なんですけれども、
はい、
まあ、234が一気にできたんで、まあ、はい、大阪で2番目の中学だったんですね、まあ、非常に古いところで、はい、まあ、でも本当に空襲に遭わなかったということもあって、まあ、たくさん残っていると、それとやっぱり当時からちょっと変わった学校だったみたい で、大阪で一番初めにできた中学というのは今の北野高校なんですね、
北野高校、はい、
まあ、あそこが、まあ、一番その最初にこの都心にできたわけですよね、で、まあ、他いろいろできたんですけれども、その茨城中学というのは、まあ、一番こう北の外れといいますかね、当時で言ったら、はい、まだ田舎のところにできて、で、まあ、加藤宝吉という校長先生、初代の校長先生が、まあ、すごい偉い人で、でも独自のなんかこう教育をなさったんですね、で当時としてもものすごい古風な、はい、まあ、もう学校の中では全員裸足と、
はい、
ほんでね、でもうみんなこの洋装になってんのに、まあ、和装でね、ちょっと古風で、はい、まあ、体を鍛えようと、うん、でプラスただ文武両道で、例えばその国語の先生は毎日毎日日誌を書かせたと、でその日誌が結構残ったりしてる、今
日誌が今も
残ってるんですよ、はい、当時のね、明治時代大正時代の、っていうのがあると、であるいはその小笠原俊孝っていう、これも結構その世界では有名な博物学、まあ、生物の先生がいて、その人はもう とにかくどんどんどんどんどんどん剥製を作り続けて、うん、今でも茨城高校にですね、まあ、何千点もの、まあ、彼はだから1万8000点もの剥製を作ったり買うたりした人なんですね。
はい、1万8000点
そうで今でも数千点あるんですよ、だから僕らもあの普通に廊下に時の剥製とかがあったんですよ、学校に。
学校にあるんです
あるんです
よ。墨田隆平のハマグリ御門の編、令和7年12月24日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。